ただいまより2021年8月29日日本キリスト教団越谷教会第5主日礼拝を始めます。賛美歌16番を唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文6、詩23編。朗読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我があだの前に、我が神戸に油を注ぎたもう。我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。 聖書を読みいたします。ヨハネの手紙1:2-7節から17節、新約聖書の442ページです。ヨハネの手紙1:2-7節から17節。愛する者たち、私があなた方に書いてあるのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。このことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によって、あなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。神様のお守りの中で過る一週間も過ごせたことを感謝いたします。健康を与えられ、新しい日曜日の朝を迎えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。自宅礼拝をされている方々、共にウェブ礼拝を守ってくださっているお一人お一人とつながっている恵みを感謝いたします。残暑が厳しい中で体調を崩されている方、病の中にある方、悩みのある中にいる方を、どうぞ神様、特に覚え、顧みてください。深い慰めと癒しがありますように。新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらず、医療機関が逼迫しています。医療に携わっている方々、保健所の方々の尊いお働きに感謝します。医療従事者の方々の健康が守られますように、医療が必要な方々に適切な医療が届きますように祈ります。そしてこれ以上コロナが蔓延しませんよう、私たちに正しい知恵と勇気を与えください。九州をはじめ各地にもたされた水害、土砂崩れで避難生活をされている方、復旧に尽力されている方々のことを思います。どうぞ神様、悲しみの中にある方々、 困難の中にある方々に深い慰めがありますように。残暑が厳しい毎日です。どうぞ皆様の健康をお守りください。今東京パラリンピックが開催されています。選手の皆様のこれまでの努力を思い胸を打たれます。どうか選手のお一人お一人が持てる力を存分に出し切ることができますように祈ります。今朝は棚橋千恵美牧師より新しい戒めと題して御言葉をいただきます。語られます棚橋牧師に聖霊の力を豊かに注いでくださいますように。聞く私たち一人一人が心を開いて主の言葉を受け止め、またこの一週間の糧として歩むことができますように、神様どうぞ導いてください。いつも越谷教会のために牧会してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康を支えください。言い尽くしません。感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌217番。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しめを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い至りて生ける者と捨てる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、新しい戒め、棚橋千恵美牧師です。
一章六節で、私たちキリスト者はイエスが歩まれたように自らも歩まなければならないと示され、私たちにできることは主イエスと共に生きることであることを学びました。その主イエスキリストの生涯は十字架の死による自己犠牲の愛の生涯でありました。だから私たちの歩みも愛により 歩むべきであることが示されていきます。掟のギリシャ語はエントレー、命令、戒めという意味の言葉です。これに従いまして今朝の説教題は新しい戒めといたしました。新しい戒めとはここには具体的には書かれてありません。言葉通りではありませんが、互いに愛し合いなさいという主イエスの語られた言葉、主イエスのご命令であります。そしてこれはあなたたちがすでに聞いたことのある言葉であると言われています。すでに聞いたことのある言葉、ここでは福音を聞いたその当初から教えられていたという意味です。さらには隣人愛として旧約のレビ記19章18節の昔から語られていることでもあります。その意味では新しいものではありません。それゆえに互いに愛し合いなさいというのは古くて新しい戒めです。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実ですとあります。真実というのは現実に実際に事実として介することができます。この戒めを新しいと言われたのは主イエスでありますが、それは私たちにとっても常に新しいものとして変わらずに続いて存在しているのだということです。その理由は闇が去ってすでに誠の光が輝いているからだと示されています。闇が去って誠の光が輝いている。ヨハネによる福音書の冒頭1章4節5節が思い起こされます。ここにはヨハネによる福音書の冒頭1章4節5節には、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、宮平望先生はこの4節5節をイエス・キリストにおいて命があり、その命は人々の光であった、そしてその光は暗闇の中で輝き、その暗闇はそれに打ち勝たなかったと訳しておられます。この世にあふれるさまざまな見かけの光に対して、この新しい戒めは実際の光として暗闇に打ち勝ち、私たちを真理に、すなわち神のもとに導くものであると言えます。光の中にいる、光の中にいるというのは光そのものである神の中にいるということです。またこの世の光である主イエスキリストによって私たちは神の子として歩んでいるということです。それならば、神の子として歩んでいるならば、同じ神の子である兄弟姉妹を愛する者となっているはずであり、兄弟姉妹を憎む者は闇の中にいるというのです。愛することは私利私欲に全く 結びつきがなく、私利私欲が全くなく、他者の益を求めることです。つまずくというのは妨げとも訳せる表現であり、もともとはこの妨げというつまずくというこの言葉の意味は、もともとは敵のために仕掛けた罠を指し、人を滅びに導く者の象徴として、救いとは正反対の言葉です。したがって兄弟姉妹を愛する人、光の中にとどまる人は、自分の中にはつまずきがないだけではなく、救いを抱いているというのです。兄弟姉妹を憎む人は闇の中にいる。闇のために進む方向がわからない、自分がどこに行くのか知らない、滅びに向かっていることを知らないというのです。この手紙は私たちキリスト者を不安にさせるために書き送ったものではないことが、次の12節以下に示されていきます。子たちよ、父たちよ、若者たちよと呼びかけが2回繰り返されています。子たち、父たち、若者たち、これは年齢的に区別したものではなく、キリスト者は全てを指す言葉であるという解釈があります。あえて区分するならば、子たちは生み出すことによって与えられた子であり、この世におけるその父親を知り始める時期を指していて、また同時に天の父なる神を知っていることを示しています。またこの世の父たちは天の父なる神のことも正しく知っているはずだというのです。私たち信仰者、キリスト者の生活は、ただ罪を許されたり神との交わりを楽しむだけではない、戦いがあります。神から、主イエスから引き離す誘惑との戦いがあるのです。悪いものはサタンを代表しています。サタン、私たちを誘惑する力です。悪いものに打ち勝ったのは、誘惑に勝利したのは、若さの力ではなく、自分の力ではなく、信仰の力なのです。それは何より彼らのうちにとどまっている神の言葉が強いからです。許された、誓ったという表現は全て完了形です。私たちは罪に許されて父なる神を知った、そして神の力によってあらゆる誘惑に打ち勝った。その過去の出来事の結果が今も現在まで続いていることを示しています。ヨハネの手紙1の著者は、私たちキリスト者の立場、私たちの確信をさらに強固なものにしようと願いながら、これらのことを書いています。世も世にあるものを愛してはいけない、こ これは絶対に愛してはいけないという強い表現になっています。肉の欲は私たち人間のうちに持つ罪の性質のことです。目の欲は表面的にしか判断せずに本当の価値を見極めようとしないことです。そして生活のおごれは身の丈以上に振る舞うこと、おごり高ぶることです。パウロの言葉が思い起こされます。フィリピの信徒への手紙2章3節4節でパウロは、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさいと語っています。主イエスキリストがへりくだってご自身の身を低くされて十字架の死に至ったように、父なる神から出るものは、私たちに対する神の御心はおごり高ぶりではなく生活すべてにおける謙遜であることが示されるのです。新しい掟、新しい戒めはその質的な新しさを表します。この世における従来の教えや旧約の教えとは異なり、主イエスご自身が全ての人を救うために死に至るほどの自己犠牲を払うようなしもべとして他者を愛することを新しく教えてくださったのです。ヨハネによる福音書13章では、主イエスキリストが弟子たちの足を洗われたことが記されています。主イエスがご自分の弟子たちの足を洗われたのは、その究極の愛の模範を示されたからです。弟子たちの足を自ら洗われることによって、神の愛、救国の愛を示された。この出来事はまさにそのためでありました。世と世の欲も過ぎ去っていくと言われます。私たち人間の持つ必要以上の欲も、その欲を持つ人間も過ぎ去っていく。神とこの世、世の欲と神の御心、私たちは暗闇の中でさまようのか、それとも永遠の命の道を歩み続けるのか。私たち全てのキリスト者はそのどちらを選ぶのか、毎日の生活の中で決断を迫られていることを思うのです。新しい戒め、互いに愛し合うことは、自らがへりくだって謙遜になることから実現していくことを思うのです。その道が可能となっていくのです。神の言葉の力に、その神の言葉の力にのみ信頼すること、力強い神の言葉にとどまり続けること、主イエスキリストの十字架を見つめ続けることにおいて、私たちは初めて自分自身を顧み、へりくだるものとされ 新しい戒めを守るものへと導かれていくことを思うのです。今朝の御言葉からそのことを深く心に刻みつけたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、このお礼拝は自宅で共にお礼を捧げる方々と一つとなっていることを心から感謝いたします。私たちは揺れ動くことがありますけれども、その中でこの世にあって神はこの世を愛されたお方です。今がどんな状況にあろうとも、神は変わりなくこの世を私たちを愛し続けていてくださることを心から感謝いたします。どうぞ御言葉によって私たち一人一人が永遠の道へと歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。主につながるお一人お一人、誘導中の方々を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌294番いたします。
かさるということを感謝し、日々歩むものとさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りと福祉、イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。正英539番、引き続き祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。